こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は M&A 後の統合プロセスである PMI を人材マネジメントの観点から実務的に整理したビジネス書である。単なる M&A 総論ではなく、買収後に組織をどうつなぎ、どのように人材を配置し、報酬や評価、ガバナンスを整えてシナジーを生み出すかに焦点を当てている。著者はウィリス・タワーズ・ワトソンで、M&A や人事制度設計の実務経験を背景に、買収目的が異なっても共通して生じる論点を体系化している。日本企業の M&A で見落とされやすい統合の実行面を補う内容であり、特に人事デューデリジェンス、役員報酬、リテンション、グローバル経営体制など、統合の成否を左右する要素を具体的に扱う点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、買収の成否を決めるのは契約後ではなく PMI の設計である。本書の中心にあるのは、M&A は買収を完了した時点で終わるのではなく、その後の PMI で成果が決まるという考え方である。買収目的が事業拡大、海外展開、技術獲得など何であっても、統合の場面では組織、制度、意思決定の仕組みを再構築しなければならない。ここで重要なのは、PMI を一般論として語るのではなく、案件ごとに異なる統合条件を前提に考える姿勢である。本書は、買収後に何を早期に決めるべきか、何を段階的に統合すべきかを実務上の論点として捉えている。特に日本企業では、クロージング後の運営計画が弱いまま進み、期待したシナジーが実現しないケースが多い。そのため、PMI を独立した経営課題として位置づけること自体が、本書の重要なメッセージになっている。次に、人事デューデリジェンスで見抜くべきは、数字ではなく、統合リスク。本書が重視するのは、財務や法務だけでは見えない、人事面のリスクを買収前に把握することである。人事デューデリジェンスでは、キーパーソンの存在、報酬制度の整合性、役職構造、雇用慣行、組織文化の差などが統合の障害になるかを確認する必要がある。表面的には問題がなく見えても、現場の重要人材が流出したり、評価や権限の設計が噛み合わなかったりすると、PMI は早期に失速する。本書は、こうしたリスクを事前に可視化することが、買収価格の妥当性を判断するだけでなく、統合計画そのものを現実的にするために不可欠だと示している。また、人事面の確認は単なる労務管理ではなく、統合後にどの機能を残し、どこに権限を集中させるかという経営判断にも直結する。したがって人事デューデリジェンスは PMI の入り口であり、シナジー創出の前提条件として扱われている。さらに、リテンションと役員報酬は統合初期の安定装置になる。買収後の最初の数ヶ月で重要になるのが、主要人材の離脱を防ぎ、経営陣の行動を統合方針に合わせる仕組みである。本書では、リテンションプランや役員報酬、インセンティブ制度の設計が PMI の安定性を左右する要素として扱われている。統合期は不確実性が高く、現場の中核人材ほど将来への不安を抱えやすい。そのため、短期的には離職防止、中期的には新しい統合目標に沿った行動誘導が必要になる。役員報酬も従来の制度をそのまま持ち込むのではなく、買収後の責任範囲や成果指標に合わせて見直す必要がある。本書の実務的な価値は、報酬を単なる待遇調整ではなく、統合戦略を実行させる統治手段として捉えている点にある。報酬制度の再設計は、組織の優先順位を明確にし、統合に対する経営層のコミットメントを可視化する役割も果たす。そして、グローバル M&A では、制度統合よりも運用整合が難しい。本書は、特にクロスボーダー M&A における人材マネジメントの難しさにも触れている。国や地域が異なると、報酬水準、雇用慣行、経営会議の運営、権限以上の考え方が大きく異なり、日本式のやり方をそのまま適用することはできない。したがってグローバル PMI では、制度を統一すること以上に、各拠点で実際に運用可能な形へ整合させることが重要になる。本書が示すのは、海外企業の買収後には現地経営陣との関係構築や、グローバル共通の報酬評価の考え方をどの程度導入するかといった繊細な調整が不可欠だという点である。制度の標準化を急ぎすぎると、現地の優秀人材を失う可能性がある一方、放置しすぎるとグループとしての一体運営が難しくなる。つまり、グローバル PMI の要点は、均一化ではなく、共通基盤と地域差の両方を管理することにある。最後に、組織統合とガバナンス整備を通じてシナジーを実現する本書が最終的に伝えるのは、PMI の目的は制度を整えることではなく、事業シナジーを実際に生み出すことだという点である。そのためには、組織統合、役割分担、意思決定の権限、ガバナンスの設計を一体で考えなければならない。統合が進まない原因は、しばしば能力不足ではなく、誰が何を決めるのかが曖昧なことにある。 本書では統合後の組織をどう再編し、どの機能を共通化し、どの部分を残すかという視点が重視される。ガバナンスは形式的な統制ではなく、統合後の事業を迅速に動かすための経営インフラとして捉えられている。こうした観点により、本書は M&A を買収完了までの金融取引としてではなく、その後の組織変革まで含めた経営実践として理解させる。シナジーを口にするだけでなく、実行のための構造をどう作るかを考えさせる点が、本書の大きな特徴である。結論として本書は M&A 実務に携わる経営企画担当者、PMI 推進者、買収先の統合を担う管理職に特に向いている。財務や法務の解説書では補いにくい買収後の人材配置、報酬制度、リテンション、ガバナンスといった実行面を整理できるため、統合の初期設計に役立つ。特に、M&A がうまくいかない理由を事業統合の不在として捉え、人事の論点から具体化している点が実務的である。同種の M&A 書籍が案件分析や契約論によりがちなのに対し、本書は PMI を人と組織の運用問題として深く掘り下げている。さらに、クロスボーダー案件や役員報酬設計など現場で判断が難しいテーマを含んでいるため、単なる概論ではなく実装の視点を得られる。 M&A のシナジーを制度と運用の両面から考えたい読者にとって実務の指針となる一冊である。ご支援いただける場合はウィリス・タワーズ・ワトソンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。